皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。なんか目の前にろうそくがあるっていうのは なんとなく変な感じですね。なんかこう仏壇のこっち側に入ったような、まあ、牧師が言うのも変な話ですけども、これアドベントクランツというですね、ものでありまして、ろうそくをこの毎週ね一つずつ灯していくわけです。今日はアドベントの第1週ですので、この一つにろうそくがついております。なんか葉っぱに燃え移らんかなとかってね、ちょっとなんか心配な感じがしますけども、変な匂いがしてきたら消しますので、後ろにはね巨大なリースが、かかってますね。広島でもこれだけ大きなリースはうちかデパートぐらいしかかかってないんじゃないかと思うんですけども、立派なリースをね毎年作っていただいております。これ全部生の植物ですから、多分ね毎週ちょっとずつ茶色くなっていくんじゃないかなと思いますけれども、まあ、しかしそれだけ本物であるということでね、楽しんでいただきたいと思います。今日からですね、アドベントということでクリスマスにちなんだお話をしてまいりますけれども、今年は私はコロサイの信徒への手紙の公開をしてまいりました。パウロが書きました短い手紙ですけれども、そこからキリストに会って新しく生きていくっていうことの大切さをお話をしてまいりましたけれども、まあ、通常ですとクリスマスということになるとですね、ルカによる福音書のクリスマスストーリーか、あるいはヨハネの一章か、時々マタイの一章かっていう感じのですね、大体もうクリスマスのお話の元になっているものはもう限られてますから、それに決まっているわけですけれども、まあ今年はそのコロサイの公開をしたということもあって、まあパウロが描いているというか、パウロにとってのクリスマスはどのようなものであったのかなということを、彼の書き残した手紙の中から紐解いていきたいなと思いました。で今日は、まあ、そういう意味でパウロのクリスマスというテーマで、今日からクリスマスまでお話をしてまいりますけれども、今日はその1回目で死刑囚となった神というですね、結構ショッキングなタイトルですけれども、そこからお話をしたいと思います。まあ、使徒パウロですね、彼の語ったことは使徒言行録にいくつか記されております。彼の説教というか証が残っております。またもちろん彼の書いた手紙がたくさん残っておりますけれども、そのいずれの中にもですね、キリストの降誕についてのお話は出てまいりません。パウロの口からイエス・キリストはどこどこで生まれになったとか、両親は誰であったとか、あるいは旧約聖書の預言がこうであったとかっていうようなことすら出てこないんですね。パウロは知らなかったのかと思うと、おそらくいろんな話は聞いてたと思うんですよ。なぜならパウロの同行者はルカですからね。ルカはキリストの降誕について一番詳しく書いている人ですから、パウロもルカを経由してイエス・キリストの降誕についてはいろいろな話を聞いていたと思います。あるいは他の弟子たちとかからも聞いていたと思いますけれども、彼はですね、今でいうところの実証主義というか科学的というかですね、自分が直接体験したこと、あるいは直接啓示を受けたこと以外はあえて語ろうとしなかったんじゃないかなと思います。要するにまた聞きというかですね、誰かからこう伝え聞いたような話は自分の手紙の中ではほとんど用いておりません。それだけこう確信を持って語れることだけを語ったんじゃないかと思います。ではですね、パウロにとって神が人となられた、クリスマスの出来事っていうのは全然無関係なことであったのか、あるいは興味がなかったのかというと、もちろんそうではありません。 彼は彼なりの理解の中で神が人となられたということを手紙の中で描いております。福音書が書くようなこのなんか素敵な物語ではありません。羊飼いが出てくるとか天使が出てくるとかマリアやヨセフやザカリアやということではないんですね。非常になんかこう理屈っぽいというかね、まあ、仕方がないことですけれども神学的な表現ですけれども、しかしパウロなりの表現でクリスマスを描いております。でそういう箇所が何箇所かあるので、今日はそのうちの代表的なところですね、フィリピの信徒への手紙の2章の1節から11節、そこからお話をしたいと思います。聖書をお持ちの方はお開きください。まあ、こちらにも出しますけれども、フィリピの信徒への手紙の2章の1節から11節をお読みいたします。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を褒めたたえるのです。特にこの赤字の部分ですね、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。大変有名な箇所です。私も何度か取り上げたことがありますけれども、まさにこの部分はですね、パウロにとってのクリスマスストーリーだと思うんですね。まあ、今日はここを少し詳しく見ていきたいと思いますけれども、まず、人となられた神キリストですけれども、そもそもは神の身分であったと始めております。キリストは神の身分でありながらと、この身分と訳されている言葉はギリシャ語ではモルフェという言葉なんですけれども、新改訳聖書では姿と訳されていましたかね、口語訳ではひらがなの形と訳されていました。英語の聖書ではフォームと訳されたりネイチャーと訳されたりします。聖書の言葉で翻訳の言葉がいろいろ違うっていうのはですね、その言葉の意味が特定しづらい、あるいは翻訳が難しいということを表していますね。で、新共同訳が私どものこの教会でも2000年から新共同訳を使っているんですけれども、私は新共同訳の訳の中でいくつかちょっと気になる言葉がありましたが、この身分という言葉もそのうちの一つですね。神の身分っていう訳は、まあ、苦肉の策かもしれませんけれども、そもそも神に身分もへったくれもないですよね。神は神ですから、だから身分という訳はどうかなっていう感じはしますが、ただまあ訳した人はこの言葉の中に、まあ、ここにあるようなですね、神の姿であり形であり性質でありみたいなことを全部この込めたんだと思います。モルフェという言葉は単にその形だけじゃなくて、その中身、内実、もう全てがっていうような意味を持っていると言われています。人となられた方だけれども、そもそもは神であられたんだと、神の身分であられたんだと、そのことをヨハネは自分の福音書の一番最初のところで、ロゴスという言葉を使って説明していますね。 初めにロゴス、言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった、まあ、ヨハネらしい、何ともこのしつこいような面倒くさいような表現で、この受肉する前のイエスのイエスキリストの姿を描いていますが、まあ、パウロはもう一言で、神の身分であった、モルフェセウですね、ギリシャ語で言いますけれども、もう神、もちろんこの神そのものであったというような意味だと思います。それはつまりキリストは唯一絶対の神であられ、創造主であられた方なんだということですね。私たちは被造物ですけれども、あちらは創造主ですね。もうこの絶対的な違いがあります。この創造主であった方が、ちょっとこれがどこに行くのかな、あこれですね、うまくいった、しかし神であることに固執しなかったと、神の身分であったのにですね、この神と等しいものであることに固執しようとは思わなかった。神と等しいものというのも神の身分という言葉の別の表現ですけれども、神とイクオールであったと、 100% 神であられた。しかしその神であることにこだわらなかったというんですね。このことは私たちには絶対理解できません。神じゃないですからね、神であることにこだわらないっていうのはこういうことですって絶対説明できないですね、これはね。まあでも、じゃあ私たち人間であることにこだわらないでいられるでしょうか。人間であることに固執しないでいられるでしょうか。これ絶対無理ですね。それはまあ時にはね、犬になりたいわとか、あの綺麗な花になりたいわとかということはあるかもしれないけど、それはまあ冗談であってね、じゃあ明日からナメクジになりなさいって言われても、ね、絶対嫌ですよね。ミミズにしましょうとか、もう死んでも嫌ですよね。百歩譲って犬でも嫌でしょう。人間であるということをに固執しない、パウロはここで固執しないという言い方をしてるんですね。こだわってないと。この、まあ、私考えれば考えるほどですね、このキリストという方の大きさというか深さというか偉大さをこの一言から感じますね。神であることには僕はこだわらんよって言うんですよ。神であることに私は何のこだわりもない。すごいですね。なぜそう思えたのかなと思います。神にこだわりはない。私たちはむしろその逆でね、いろんなことにこだわるじゃないですか。わずかな身分であるとか立場であるとか、そういうことにこだわってね、人間は人間であることにこだわってるんです。そのゆえに自尊心というものがあるんですね。自尊心って素晴らしい言葉なんですけれども、人間は人間として扱われたいっていう気持ちが強いわけですね。でもキリストはですね、神であるのに神として扱われることを捨てたんですよ。神として扱われなくてもいいって言われたんです。人間は絶対どんな境遇にあっても人間として扱われなきゃ人間は壊れてしまうんですよ、ね、でもキリストはそれにこだわらなかった。人間はね、自分がふさわしく扱われないとすぐ腹を立てるんですよ。なぜ人間が腹を立てるかというとね、ふさわしく扱われないって言って腹を立てるんですね。でもそんなことで腹を立てたらイエスキリスト人になれません。むしろ人間はどうやったら神に近づけるかと考えてるんです。どうやったら神になれるか、神に近づけるか、どうやったら悟れるのか、修行すれば神に近づけるのかといってですね、ちょっとでも人間をやめて神様に近づきたいと思ってるんです。ところがイエスキリストの逆ですから、神であることを捨てて人になられたんですね。それだけではありません。さらに自分を無にしたと書いてあるんですね。無にしたと、かえって自分を無にした。神であることに固執しなかった。 まあ、これはですね、私も全くのこの仮説ですけれども、神であることをやめたからといって人間になる必要はないと思うんですよ。もうちょっとその間がありそうな気がしませんか、ね、ここまでひどくなくてもいいというか、天使長とかですね、いきなりここまで来なくても、神であることをやめても例えば永遠性は残しておくとかね、その美しさは残しておくとか、その清さは残しておくとできるはずなんですよ。でもかえって自分を無にしたと言ってるんですね。創造主である方が被造物になる、人間になるということは、これは100が1になるということではありません。ここに書いてますけれども、あの8を横にした字がありますが、無限大という意味ですけども、神は無限大ですよ。1億でも1兆でもない、無限大である方が1になったわけでもない、100になったわけでもないんです。ゼロになったということですね。神が人間になるということは、無限大がゼロになるということですよ。いや先生、そういうことね、人間も結構いいですよ、やりますよ、手も足もあるし、目もあるし、口もあるし ね、まあ、確かにそうでしょう。でも向こうは創造主です、作った方ですから、こっちは作られたものですからね。例えば私たちが粘土でね、何かあの人間の姿を作るとするじゃないですか、まあ、いくら上手な人が作っても大したことはないですよ、あのミケランジェロぐらいのもんですよ、いくらうまくてもね、でもあれになれますか。ゼロでしょあれね、どんなにかっこよくてもゼロじゃないですか、私があの紙粘土で作ったらすごいのできると思いますよ。とても人間とは思えないのできると思いますけど、絶対あれになろうとは思わないんですよね。だからパウロはここでキリストは自分を無にされたんだっていうのはそういうことですね。もう 100% 自分を捨てになったんだと。しかしそこで終わってないんですね。パウロのクリスマスはそこで終わってないんです。神のあり方を捨てて人間になったというだけじゃなくて、しもべの姿に、しもべの身分になったと書いてあるんです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執せよしようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になったんです。人間でもピンからキリまでいます、ね、まあ、どこがピンかというとちょっといろいろ問題になるかもしれませんが、まあ、それこそ王様からね、分かりやすいところで言えば王様から奴隷までいるわけですよ。別にその制度が正しいとか意味はないですよ。でもキリストはこの人間の中でも一番下になったっていうんです。ドゥーロスですから、奴隷という意味ですから、柔らかくしもべと訳されてますけれども、神の身分であったモルフェセウであった方がモルフェドゥールになったって言ってるんです。神の身分であったものが奴隷の身分になったっていう。つまり奴隷の身分になったっていうのはどういうことかというと、まあ、ここでパウロが言おうとしているのは、私たちに仕えるために来られたということですね。神である方ですから仕えられるべき方ですよ。百歩譲って人間になってきたとしても、もう全人類が平服してよく人間になってくださいましたと、私たちのところに来てくださいましたと言ってですね、もうひれ伏して拝むべき方じゃないですか。仮に人、まあそうね、人間になってこられたということであれば。ところがキリストはそうじゃないんですね。もう一気にしもべになられてる。私たちをに仕えるために、ご自分もおっしゃっておりますけれども、ね、人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであるとおっしゃいました。王であられるべき方がですね、しもべの身分になられたんだ。そこでも大変なことです。神のあり方を捨て人間になり、しかもしもべとして来られた。もう十分にありがたいです、このクリスマスは。でもそこで終わらない。死に至るまでへり下られた。しもべになられただけではなくて、死に至ったんだと。 人間の姿で現れという言葉がもう一度ここで使われています。かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。人間の姿で現れというのは、死ぬべき肉体を取られたということですね。これは恐るべきことですよ。死ぬべき肉体をお取りになった。罪のない方が、死は罪の報いですよね。死は罪の報いなんですよ。キリストは罪を犯されなかった、罪のない方であったのに、死を選び取られたというか、死ぬべき体を取られた。まあ、これも説明不可能な真理ですね。へり下ってという表現をここでパウロは言ってます。へり下っている、単にね、謙遜してるとか卑下してるとかっていうようなことじゃないですよ。神である方が人間、しかもしもべ、そして死に至る、もうこの落差というのはですね、まあ簡単な言葉ではというか、いくら言葉を継いでも説明できない事柄だと思います。キリストは死に至ったというのはですね、死を選んだんです。聖書を見ると、人間でも死を見ずして天に上げられた人出てきますよね。エノクとかね、おそらくエリアもそうですよね。つまり人間でも死なずに天に帰った人がいるのに、この天から来られた神のあり方を捨てておいでになったキリストは、あえて死を選んでるんです。私、このキリストが死にまでって言われたこのことは当然のことじゃないんです。だから死を選ばれてるんです。なぜじゃあ死を選ばれたのでしょうか。それは私たちの罪をあがなうためです。そのルールをお作りになった本人ですから。命は命によってあがなわれなければならないというルールを作られたのがキリストご自身ですから、そのルールに従って自らが罪のない体を手に入れて、その体を持って、そして死に向かわれるわけですね。でもこれで終わりじゃないんですね。神である方が神のあり方を捨て、人となってしもべになって、死を選んだんだけれども、ただの死ではない。またどこだ、すいませんね、今日あっちでご指定してますけど、あれ、あ、これだ、十字架の死を選んだんですね。ただの死じゃないです。パウロは死に至るまで従順でした。しかも十字架の死に至るまで従順だったと言っていますが、こう従順という言葉は、ただなんかこう黙って誰かの言うことに従ったっていうことではありません。なぜならば、キリストはご自分の意思で神の在り方を捨て、人となられているわけですから、従順というのはむしろ自分が決めたその意思を貫いたという意味だと思います。もちろんゲッセマネの園では人間としてこの来るべき試練に対して苦しみもがいて祈っておられますけれども、しかしその苦しみにも勝利して十字架に向かわれた、十字架の死にまで至られた。十字架の死というのは普通の死ではないわけですね。死刑ですから。死に方いくらでもあるんですよ。楽な死に方いくらでもあるんですよ。老衰でもよかったしね、まあ、もっと苦しまなくて、それでも死んでくだされば、私たちの罪の身代わりとして死んでくださるんですから、それでありがたいんですけれども、あえてですよ、 人類が考えた最も残酷な死に方を選んでるんですね。しかも死刑ですから。まあ私も死刑になったことはないから分かりませんけれども、でもですね、あなたは殺されるのにふさわしい、あなたは殺されても仕方がない人間なんだと言って、あの十字架の上に晒されたんです。そうでない方が、多分人間の親として一番見たくない姿でしょう。我が子が死刑にされると。死ぬ姿を見るのも嫌でしょうけれども、でも死刑にされて死ぬという姿を見るのは一番嫌だと思うんですね。でもそれをキリストはあえて選んでるわけです。つまり、まあ私なりの変な表現ですけれども、もともと無限であった方です。神ですから、唯一絶対全知全能偏在不変なる方、この方が人間になられた時点でゼロですよ。よくですね、いや先生そんなこと言うけれども、キリストはたくさんの奇跡を行ったじゃないかと、病気を治したりね、嵐を鎮めたりしたじゃないかと、だからちょっとは神様の力持ってたんじゃないですかっていう言われる方がいます。それは違います。キリストは信仰によって病を癒し、信仰によって水の上を歩かれたんです。だからペトロに歩いてこいと言われて、ペトロも歩くことができたんですね。決してちょっと全知全能を隠し持っていたわけじゃないんです。ゼロにしてるんです。でもそのゼロの人間になっただけじゃなくて、私たちに仕えるものとして死刑囚になられたんです。仕えるためにはですね、全ての人のその仕える相手の下にならなきゃいけないんですね。上の人に仕えられても困るんですよ。いきなり身分の高い人がやってきて、あなたに仕えますからって言われても困るんですね。キリストはあらゆる人類が仕えられてもいいように死刑囚になられてるんです。その姿はあの十字架の上で表された。キリストの隣で十字架にかけられた人がなぜ共にパラダイスにいるとイエス様におっしゃ言われたのか、キリストも同じ身分になられたからです。だから私たちがどんなに極悪非道であった人間であったとしても、キリストは私はあなたのために死んでやるよって言われるんですね。いや、あのひどいやつは絶対に罪は許されないんじゃないですかということは起こらないんです。無限大であった方がゼロになり、そしてまあマイナスの無限大というのはありえないんですけれども、まあ、いかにもそのようなね感じだと思います。つまりパウロのクリスマスというのはですね、単に神が人となったということでは説明ができないというか、まあ今日ちょっと私なりに解説を加えましたけれども、神であった方が神のあり方を捨てて人間になられて、しかも人に仕えるものになられて、死を選ばれ、さらに十字架の死を選ばれている。もうこの全てがパウロにとってはクリスマスである。それはでもパウロだけのものではありません。全ての人類に神様が与えてくださった、皆さん一人一人、私たち一人一人にもたらされたクリスマスです。あなたのためにキリストは神のあり方を捨て、人となり仕える者の姿をとって奴隷となって死んでくださったんです。これこそがまさに本当のクリスマス、本当の愛であるし、本当のギフトですね。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで それも十字架の死に至るまで従順でした。アポロ11号が人類初めて月面に行きましてね、でアームストロング船長が、私も子供心にあの時の映像よく覚えてますけれども、月に降りましたね。で、この一歩は小さな一歩だけれども大変大きな一歩だというようなことを言いました。でそれを見た当時の多分ニクソン大統領だと思いますけれども、この人間が月に記した一歩は人類にとって最高の瞬間だって言ったんですね。でもそれを聞いたビリー・グラハムが、それを正しました。いやいや、人間にとっての最高の一歩は神がこの地上を、人となってこの地上を歩まれたその一歩だ、それこそが人間にとって最も偉大な一歩だ、私もそう思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、クリスマスを間近にして私たちのために人となり、そして私たちを罪から救い永遠の命を与えるために十字架で死んでくださったこのキリストの御業を、まさにクリスマスをパウロの手紙の中から振り返りました。すべての人類が臆することなく神を見上げることができるように、神のもとに帰っていくことができるように、キリストはその道を天から作ってくださいました。私は道であり真理であり命である、私を通してでなければ父の身元に行くことはできない、まさに天国へのフリーウェイがここに作られたことを感謝をいたします。私たちはただただこれをありがたく感謝を持って受け入れ、また信じるものであります。この恵みをかみしめながらクリスマスへに向かう、またこの年の末に向かう一日一日を過ごすことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。